対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな意見を交えて発信していく番組です。
おいおいおいおい、押し切ったね。さ
もう5年もやってりゃ暗記しないと逆におかしいだろ
いやいやいや、全然わかんない。今でも覚えてない。
覚えてないんかい。
そんなことはいいんです。あのね、今日もいつものごとく怒っていきたいと思います。
アシュラ最後が出てきた
よくあのほら、仕事で多いけど、例えば営業なんかやってると電話をこうお客さんからかかってきたりとかするじゃないですか。そしたら、お電話代がかかりますから折り返しましょうかって言うじゃない、言う人いるよね。あれってさ、その言ってるお電話代が無駄だと思うんだよね、俺。
いやいやいやいや、短いよ。
だから僕がね、お客さんの立場だったら、もうその切ってバタかかってきて取るみたいな、もういいからこのまま次付けさせてくれって思う。じゃあだってさ、いや昭和の時代だったらわかるよ。なんかさ、あの公衆電話から10円玉積んでさ、かけてるようなおっさんだったらわかるんだけど、もう今やさ、そう、電話代云々っていう世の中じゃないじゃない。
まあ確かにね。
で、あれを言うことによって、なんかお客様は神様です精神がどんどん育っていってるんだってさ。だ、そういう特別扱いみたいな、日本人はね、ちょっと多すぎる、やっぱり。
あ、まあね、
それがね、ちょっとダメ、
あ、そうなの。
そういう話で言うと、もう一つあるんだけど。
何？
コンビニでさ、レジ袋今、まあ、くれないじゃない、普通だと。何も言わなかったら、それはまあいいのよ。でもエコバッグを持っていく、まあそれも全然いいんだけど、店員さんがね、エコバッグに入れましょうかっていう人いるのよ。
え、そんな人見たことないぜ。
いるのよ、たまに。エコバッグ持ってたら、手に持ってたら入れましょうかって言ってくれる人いるのよ。
どういうその神経なんだろうね。
いや、だからそれはね、さすがにもうやりすぎだと思って、俺は。
店員さんからしたら、もたもた商品を入れられてると列並んでるから迷惑だから、もう私がやりましょうかっていうせっかちな人かもしれないじゃん。
あ、いや、それもあるんだと思うんだけど、でも結局それをやっていくと、今度は入れるのは当たり前になってくるじゃん、もうエコバッグに入れてくれる、たまにいるからね、エコバッグ無言で店員さんに差し出す人、これに入れろ的な感じで。それは絶対ダメよ。なんかすごい、日本人で本当になんかすごいよねって思うよね、なんかそういうところ。
コンビニのバイトしてる時にカップラーメン買うじゃん。でカップラーメン買った、だいたい若いギャルの女の子だったけど、まあ20年以上前だよ、はい、お兄さんお湯入れてって言われたりね結構あったよ
それやばいね。
いやいや、そういうのあったんだ、あるんだって。やっぱり
お湯入れてって、どういうこと。自分で皮むいて入れろって。
日清のあのシーフードのカップヌードルあるでしょ、あのビニールの皮を剥いて、ほんで入れて、その蓋を開けてお湯を入れて、はいどうぞっていうサービスまでしろという強要するギャルもいましたよ。
すごい、それワンカップ温めてくださいぐらいすごいじゃん。
1人2人じゃなかったよ、結構いたよ。
いるんだ。だからやってる店があるんじゃない、なんか たまに。だからそういう、ね、やってる人いるんだって、それは絶対どっかに。
それか俺に興味があったか、どっちかだよね。
いやいや、それは勘違い、甚だしい男だよ、それ。
あ、そうか、そうか。もしかしてだけどうじゃなかった、それは。
もしかしない、それは。そんな人だとそれ言わない。
そうか、そうか。
いや、すごいね、本当かい。いや、結構だからね、なんだろうなって思うね、ああいうの。急にさ、偉いみたいな雰囲気が出てくんじゃん、あとさ、全然話違うんだけど、これもちょっと最近起こるんだけど、電車でさ、駅員さんだとか車掌さんだとか運転手さんとか鉄道会社の関係者さんがたまに乗るときあるじゃない、乗って移動するときあるでしょ。あんときさ、なんで立ってんの、座りゃいいじゃんって思うよ。空いてたら、パンパンだったらそれはあれだけど、要するに椅子が空いてんのよ。 いっぱい昼間とかだったら、うんうんうん、でそういう人たちが乗ってきた来ても絶対座らないのよ。
まあそれはそうでしょ。それ
絶対めいいじゃん座れば。
いやいやいやいや、
いいじゃん空いてんだからさ。
いつ混むかどうかもわからへんやんか。
いや混んだら立てばいいじゃん。
いやいやいやいやいや、そういうことに対して西郷さんみたいに心が寛容じゃない人間もいっぱいいるんだよ。
いやだからそういうのを許せる社会でありたいじゃない。別にいいじゃん座ってても、サボってわけじゃねえんだから。
まあそう言ったらまあね、アジア諸国行ったら
自分のお父さんとかさ、親戚のおじさんとかがさ、駅員さんとかだったらそういうことしてると思ったらさ、座らせてやれよと思うじゃない。座んなよって思う人もいるかもしれないけど、別に座ってても何も言わない人もいっぱいいると思うのよ。まあ、座っちゃダメだよって多分なってるんだと思うんだけど、そんな電車に座るなんてサービスとも持ってねえじゃん。だってこっちはさ、新幹線のグリーン席に座ったらびっくりするで、それはさすがにね。それはびっくりするんだけど、そうじゃなくってっていうね。
なんか指摘されるようなことをするのはもうやめとけとみたいな、そんな感じじゃないの。
まあまあ今の世の中ってそうだからね、結局敵を作らないようにしましょうっていうのがきつすぎて、今許されないからね今の世の中って。まあまあ
ね、そうだね。
ね、うん、今本当許してくれないでしょ、なんか道を外した人に対して。多様性とか 言ってさ、いろんなことを寛容にしましょうみたいなこと言ってるけれど、道外した人本当に日本許さねえなって俺はいつも思う。
確かにね、ダイバーシティがどうとか言う割にはね、
うんうん、結局そこが許さないからどんどんどんどんきつくなっていくんだよね逆に。
いやおじさんね、いろいろ考えてますね、うん。
まあ、やりすぎは良くないね、どれほどに
さ。なるほど。でもちょっと怒りが足りなかった感じはするけどね。
足りない。いやいや、まあまあ、うん、まだちょっとあるんだけど、しょうもなさすぎてちょっと今日はまだあるよ、もうあるけどさ。
まだもういいです。
じゃあ一個だけさ、いやいやいや、もうそんなこと言われたら俺もそんなね、いやいや、最後にじゃあ一個だけ言わしてよ。豊中市の千里中央というところによく行くんですけれども、
お金持ちがいっぱいいるとこじゃん。
千里中央 のさ、すぐ近くにまあ、モノレールがあるんですけどね、千里中央って、
はいはいはい、行ったこと何回もあります。
あそこって、まあ、皆さん知らないかもしれないです、中国自動車道が走ってるのよ下。
ああ走ってるね、
高速道路が走ってるのよ、うんうん、であそこのこう高速道路をまたぐようにこう歩道橋があるんですけど、
うん、あるね、
そこを私通るんですねよくね、
うん、
でそれを通った時にこの間よく通行料とかさ、カウンターでカチカチカチカチ数えてる人いるじゃん。
ああ、はいはいはい。
で、それで車を数えてる人がいたの、そのカチカチで。
交通量調査の人かな？
そうそうそうそうそうそう。で、それをこう、パチパチ、椅子に座りながらやってんのよね。あれ、いつまで人がやるん？あの仕事。あれはもう、コンピューターとか AI とかそういうのできるだろう。あれ、
いやでも私も学生の時やってましたよバイト。あれ、
いや俺もやったことあるよ、やったことあるけど、あるけどそれはその時代じゃん。今令和5年2023年も暮れを迎えようって、こんな時代にさ、椅子に座ってパチパチパチパチ、あれいつまで人間様がやらんかね。
もう今の時代アーティフィシャルインテリジェンスあるやないか。
い
う、
いや数えれるやろ、
まあ、数えれるわ、
数えれるって。カメラつけてさ、識別してさ、絶対できるはずなんだよ。
大変だあれ、
あれめっちゃ大変だよねあの仕事、う
ん、あの冬なんか最悪だよ。あれでも12時間とか24時間とかあるからね。
クソ長えから。それこそね、人間がやる仕事じゃねえ。まあいい、いいけどねって思ったっていう話、うん、
まあまあわかるそれ。
はい、どうするの今日は。なんか何もないんじゃないですか
今日はね。全くあれですね、雑談オンリーでいこうかと思ってるんで。
そうそうですね、ネタが、うん、ネタなしということで
今日ネタなしで、はい、
ダラダラと。
こういうこともありますよ、はい。
あるあるあるある、一年、ね、ずっとやって投げんだから、それやる
よ。そうそうそうそう。
はい。ということで、じゃあ、はい、行きましょう。
はい。
はい。
西郷さんがね、
はい。
パソコンのキーボードの話をしたでしょ。
おー、なんか、無変換はいらないってですね。
いらない、キャップスロックのキーもいらないんじゃねえかっていう話、ね。
いらないキーがあるだろうっていう話。
そうそうそうそう。はいはい、その後で俺も、うん、そういえばなと考えたわけですよ。
おお、考えてくれた、それについて。
バタバタバタバタとちょっと メールがいっぱい来て返さなきゃいけない時とか、まあ、約束があるからそれまでにちょっと仕事をねささっとやりたい時とか、打ち間違いをするなって話なんです。
ああ、そのキーボードの打ち間違いがあるってこと。
そうそうそう、5年に1回ぐらい奇跡を起こすんですよ
奇跡的なやつがある。
すごい変換をしちゃうんですよ。でそれがちょっと最近あったので話したいなと思って。
なるほどなるほど、なるほど、あるね、あるわ、確かに言われてみればある、そんなことみたいなやつあるね。
そんなことっていうね、
うん、
結構真面目な、あの、まあ、当然仕事だから真面目な話してんだけど、お得意さんの方とメールをしてて、でもう最後いい話にっていくようなところで、うん、第三者のビジョンって書きたかったのね。ビジョンっていう風に、
あ、はいはい、
カタカナで、
カタカナでビジョン、はいはい、
何々様のビジョンに合致するので、
あ、そんなかっこいい言葉使う。
ちょっとあの生きっちゃったのね、その
生きっちゃった。あ、そう、
11時半ぐらいの昼飯時前でちょっと腹も減ったのもあった
から、ああ、なるほど、ちょっとぼーっと知っているぐらいかな。
そうそうそう、そのままメールもしっかりと確認せず、お腹も空いてたから、はいはい、もうパンと送信ボタンを押しちゃったわけよ。
ああ、パンパーンと言っちゃった。あるね。でもあるある、そんなんあるよ。うん、
あるでしょ。
あるあるある。
メールを、まあ、向こうからいただいたときに、笑う、カッコ笑うから始まって、おいおい、こんなビジネスメールでカッコ笑うからってどういうことかなと思ったら、はい、まあ、自分のメールを後で見返してみたのね。だからビジョンっていう、自分はそのカタカナで入れたつもりが、はい、何々様のビジョンになったんだよ。
美女運ね女性の運ね、美女運、
綺麗に何々様のビジョンにみたいなところが美女運になっちゃって、
あー、 V と B 落ち間違えた
いや俺
隣だからね、 V と B
確かに、うに点々でビジョンの方がかっこいいと、まあ、世間一般的にはそういうような感じで、まあ、雑誌とかにも書いてあるけど、そんな生きったビジョンはビジョンやから、ビデオじゃないぞ、ビデオだぞっていうところだから
なるほどね、ウニ点々の方、
ウニ点々の方なんか使ってたまるかと思って変換をして、そのまま送ってしまったらビジョンがビジョン運になっていったという。
あー、ビジョン運もやばいね。それはでもある意味ちょっと向こうもドキッとするやつだね。
恥ずかしいを取り返して素晴らしいなと思ったよ俺は
まあいいじゃん、でも相手がさ笑ってくれたんだったらまだね。これがさ何にも返さずにそのまんま返信メールにそのまま使われた日にはさ、恥ずかしさがずっと残るじゃん。
なんかそういうのあるじゃん、なんかね、そのビジョン
あるある、
ビジョンね、
うん、その辺の話で一個だけあるんですけど、僕も打ち間違えというか、まあ、これも仕事ですけど、簡単に言うと3人ぐらいで同じデータをチェックしますみたいなことがちょっとあって、3人チェックするから1人が終わったらその自分の名前で済みって言ってデータに名前つけていくのよ、僕が打ったら最後済みって打つのよね、その墨がさ、あの三髄に墨じゃん。で、その墨をたまに変換して、人間の、人の名前の墨っていう、女性の名前、下の名前みたいな。
なるほど、はい。
須田さんの巣に美しいみたいな。わかります、なんとなく、須田さんの巣って誰だよ。いるじゃないですか、まあ、そういう名前の人って。僕の名前で墨って打つって、その墨が墨さんの墨になっちゃって、その女性の名前の、僕はその隅さんに なんとなくちょっと惚れちゃってるみたいな。
ああ。
わかります。
ちょっとわかりづらいけど。
あ、また隅さん出てきたみたいな。なんか、あ、
そういうことね、
あ、みたいな。あれって一回変換してさ、パンってエンターを押したらさ、もうそれが先優先されるじゃん、その
そうかもしれない
そのスミさんが出てくるたんびに俺はなんかちょっとポッてするんだよね見たこともないスミさんにさ、
あ、そうなんや、
ちょっとポッ、うん、あーってなっちゃう。
そんなん言うたら俺も思い出した
思い出した。
まあ名古屋にいるんでね、尾張と三河じゃない、愛知県、
はい、三河の三河ね、
いろんな会社の尾張とは言えないけど、うん、三河営業所とかね、三河のそういう、はいはいはい、あの出先が、
うん、
仲良くね話をする人で、
はいはい、
よく電話をくださる方なので、
はい、
もうね、ちょっと俺もちょっと頭が混乱してたのもあったんだけど、
はい、
三河の小松さんって人なんだね。三河の何々の三河の小松さんから電話ですっていう感じで取り付けたんだけど、 もうなんかその時バタバタしてたから、すいません、はいはい、小松の三河さんからですっていう大きい声で言ってしまったっていうね。
あ、
じゃあ仕方ないから、ね、小松ってところに三河さんがいたんだから、俺の中に。
まあ小松ってあるしね、本で。
そうそうそう、あるからね。
小松空港とかの小松。そうそう、まあまあ、あり、ありえ、まあそう、まあまあ、わかるわかる。なんとなくそういうなんか混乱ぶりというか、忙しい時とかだとそうなっちゃう時あるね。パッてこう出てきたなんか不思議なさ、自分の間違いとかでさ、なんでこんなこと言っちゃったんだろうみたいなとか、ほんと出てくるよな。あれ、脳みそだったらバグってんのかな、おかしになってんのかな、あれ。バグってんだね、あれね。完全に。思ってないこと言ってるからね。
言ってる言ってる。
俺もこの間具体的にちょっと忘れちゃったんだけど、 A という答えを言わなきゃいけないのに、明らかに違う B っていうこの間違ってる方の答えが頭の中にもあって、うん、いや B じゃない B じゃない A って言わなきゃいけないっていうところで、じゃあ頭で A って言ってるつもりなのに、うん、普通に B って言ってたみたいなね。で周りの人が指摘されて、いや違う A だろって言われて、いや僕 A って言ってますよって言って、いや B って言ったよ。だから思い浮かんでて違うって思ってるけど言っちゃってるとかね、
あるある。
あれ恥ずかしい、ああいうとこね。あれはね、ジジイだから、何なんだろうね。年取ったからかな、そういうなんか。
頭が回ってないんだろうね。
回ってないのかな。あれは、ああいうのをちょっとダメだね、恥ずかしいね。あれもし録音とかされたら恥ずかしいわ。
そう言われたらね、前だね、一つね。まあ、俺じゃないんだけど、あの月曜日の朝礼みたいなのがあって、週始めの、それはあの社員が派遣社員含めてぐるぐるぐるぐると回して順番で話をちょっと1分間ぐらいスピーチみたいな、
スピーチがね、
あるんだけど、
あるあるあるあるある
あるあるでしょ。 その時にある人がね、まあ、社員の、まあ、我々と同じぐらいの同年代の方なんだけど、ラグーナガマゴーリっていう、まあ、施設があって、
あ、はいはいはいはい、
まあ、そこに遊びに行って子供と入ったんだけど、アンパンマンミュージアム価格みたいな、非常に高いじゃない。
で、ああ、観光価格みたいなやつ。
そうそうそう。その施設に入ったらもう持ち込み禁止みたい。
おお、ガチガチだね。
彼がその朝礼の時に行ったのは、
はい、
あのやっぱりちょっと朝礼って難しいから、訴えかけて、まあこういうふうに、はい、なんか皆さん、あの私はこう思ったんですけど、あなたはどうでしょうみたいな問いかけだったら分かるんだけど、クーナガマゴーリに行ったら持ち込み禁止だったんで、真面目に持ち込み禁止だってのを信じて中に施設に入ったら、周りの人がみんな、あの持ち込みましたと、だから人生その正直者バカは見るみたいな話っていうのが80人ぐらいいる前でそれを喋ったわけ。そういうやついないみたいな、なんかちょっとさ、ずれてる人いるよねっていう、なんかそこで多分一生懸命考えて話したんだけど、全然やっぱ本とか読まねえのかなっていう
ような。いや、それは言いたかったんだよ、それが言いたかったんじゃねえか。
面白いよ俺は、きっと。だけど喋ってる人がバカに見えるよね。
朝礼向きではないよね。確かに確かに。それ、なかなか勇気がある。なんかね、当たり障りのないようなことを言いそうだけどね、なんかね、朝礼の話なんてね。いやー、だから難しいよね、1分間スピーチとかさ、あんなほんと嫌い。もう喋る男ダメだね。
あんまり喋る男嫌い。ダメだしね。
喋る男はダメだよ、うん。ポッドキャストやってるようなね、男はダメだよ。
そうそうそう。ダメだ。ポッドキャストやってるやつは隠してるからさ。ほんでラジオが好きだとかってそういうところで喋り出すんだ、あなた
みたいに。俺はもう言っちゃうからね、ラジオが趣味ですって言ってるからね。やってるとは言ってない。わかりました、
うん、
いやー、いいですね、まったりしちゃうよこれ。いやー、あのね、
うん、
本読まなきゃいけないなって本当に思ってて、読めてないんだよ、
うんうん、
あの梅田の紀伊国屋、あれでっかいとこ、紀伊国屋で、
あの阪急の目の前ぐらいに、
阪急のここに行ったんですよ。なんかまあ流行りの新書とかなんかないかなと思って、
うん、
ちょっと読みたいなと思って。でもさ、結局あれなんか自分が読みたいのって、うん、やっぱり偏るね。
偏る。
なんか好きな作家さんとかさ、歴史もんだったりとか、まあ僕だったらまあそういうやつとか、なんかもうちょっと違う毛色の人のやつとか読んでみようかなと思うけど、うん、一瞬手に取るのよ、
うん。
でもなんかやっぱりね、こう自分なんか入ってこないんだよね、その、うん、ジャンルとか、うん、その自分が読んだことないようなジャンルとかだったりとかすると、自己啓発みたいなのを読もうかなって思ったことがあって、
はいはいはい、
でも俺苦手なのよ、自己啓発の本が。すごく なんか押し付けがあってさ。
まあ、分かりやすそうに書いてあって結構書いてこないってのあるよね。
で、結構漠然とした時あるじゃない、うん、なんかしんどくなる時があって。
うん、
まあまあ仕事のやり方とかいろいろ考えなきゃいけねえよなとかさ、こう自分も変えてやっぱり周りもね変えれるようなこと考えなきゃいけねえよなとか思って手に取るんだけど、全く読もうって思えなくて、結局自分の趣味の本買っちゃった。また、
ああ、いいんだよそれで。いや、無理にね興味をね広げるよりも自分の好きなものをたくさん読んだらいいと思うよ俺は。
そうなのかな。なんかね、いや、せっかくいろんなジャンルがあるからさ、やっぱりなんかまあ浅く広くじゃないけど、いや、
それはだから図書館というね税金を皆さん払っているんだから、そういうところに行っていろんなものを漁って自分の興味のあるジャンルを探すべきだよね。
なるほどね。図書館行く？
俺も毎週行くんですよ。
ああ、毎週行くんだ。
それはなんでかっていうと、図書館とサイゼリアがちょうどあの間にあるんだよね。
うん、間っていうのは家の間ってこと？
そう。図書館行く、その図書館とサイゼリアと図書館と公園も間にある。
ああ、なるほど。そのなんか、シャツを切る公園？
シャツを切ったり、自分の肌を焼いたり、
焼いたりする公園が。
お酒飲んだり、なんか刺身食ったりする。
主じゃねえか。
そこにサイゼリアと、うん、見事なほどガストがあったりとか。
あ、もうじゃあいい距離感で全てが揃ってるわけね、自分の中の。
そうそうそうそうそう。
ワンダーテリトリーの中にそれが揃ってるってこと。
ここでもうマイカーを使う、そういうの、あの環境ではなく、歩いて歩幅が、まあ私の歩幅に合わせた距離があるわけですよ。好きな施設がね。
ああ、もうフルハウスなんだ、そこで。もう完全。
だからそういう意味で言うと、一週間に一回ぐらい行ってるっていうのと、本を借りたら、やっぱり返しに行かなきゃいけないから、まあそういうことですよね。
ああ、でもまあ、図書館ね。いや、図書館いいなと思うんだけどさ、やっぱちょっと微妙に遠いのと、
うん、
いや、図書館でその本探すのがさ、結構、やっぱ慣れてないのもあって、わかんない。で、探すなんかあるんだけど、パソコンみたいなのが。うん、で、なんか登録しないと使えませんみたいだった。
これね、それを解決する答えを今から言いましょう。
うん、ああ、ください。
はい。はい、大阪府、奈良市がそうかわかりませんが、はいはい、名古屋市は高い税金払ってますやん、はい、皆様。インターネットでね、例えば東野圭吾さんっていう作家のこの本を読みたいというふ
う
に検索窓があって、そこに入れて、そしたら名古屋市内の図書館の本をそこに配達してくれるんですよ。そうそうそう。例えば。
どういうこと？
まあ言うたら、要は一番図書館のデメリットって何なのかっていうと、自分が読みたい本が貸し出しをされてるとか、
ああ、よくあるね。
レンタルビデオ店じゃないけどね、その歯抜きになってるとか、
なるほどなるほど、
その図書館には置いてないとか、あるでしょ、うん、まあ、例えば東野圭吾のあのシリーズで加賀恭一郎シリーズだとかってあった時に1巻から10巻ぐらいまであるわけよ、はい、で2巻と5巻が抜けてるとかっていう風になるとテンション下がるから、1巻からもうあの予約しておくんですよ。そうするとその図書館になくても最寄りの3日4日するとそこまで運んでくれる、うん、
マジで、
うん、多分ね奈良でもやってると思うよ、図書館のそういうサービスは。
すごすぎないそれ。それって何それ。そんなことやってんの図書館。
ここに何々区図書館の印鑑を押してあるんだけど、その度に違うわけ。
だからこれからこれが読みたいって予約したらもうそこに来るんだ。
だからもう読み終える
お取り寄せ
半分ぐらいになったら帰りの電車でお取り寄せですよ。
しとくの。そう。
3日後ぐらいに届くから週末に合わせて取りに行くみたいな。
すごい。そしてサイゼ行って、
サイゼ行って
で日焼けして、
日焼けして赤ワイン飲んで浴びて、大変ですよ。
いや、それ最高じゃん。
最高。いやいや、本当に言ってる。
いやいや、いい。あ、いやいや、そのサービスは本当知らんかった。そのなんかそういう届けてくれるみたいな。
だけどね、やっぱり図書館に行き慣れてない人を見ると毎回ね、3冊、5冊借りていく人がいるんだけど、そんなのね、2週間で読めるわけないわけ。
読めんな。
だからもう、必ず1冊って決めておくから。で、このネットでいいのが、その2週間で返さなきゃいけないときに、うん、まあ、ちょっと焦るけど、うん、もう読めないときは、延長できるんだよ。
ああ、それはでも後ろの人がいなければってことでしょ？
いやいや、そんなことない。
え、いても？
1 回までは延長はできる。
そんなわがまま延長聞いてくれるの？そうそうそう、それ気の利いたキャバクラじゃねえか。
わがままブックボディなんだよね、これ。
そうなの？
うん、そうなの。
へえ、そんなサービスあるんだ。
1ヶ月は最低は借りれるから、文庫本1冊1ヶ月だったらよっぽどや
から。2週間かける1ってこと？だから2週間かける2になるってこと？
そういうことですよ。
最強じゃん。
そうそうそう。
あ、でもまあ自分も同じ目に遭うかもしれないってことだね。逆に言うと。前の人が延長したら、マックス1ヶ月行っちゃうってことだね。
な、でも新刊以外は大丈夫、
うん、まあまあ、まあまあね、そのまあ確かにつらそうやな。そんなんツタヤでそんなことしたらもう大変なことになるぜ。2週間も延滞したらよ、DVD 買えるじゃねえかっていうぐらい、
そういうふうな話になっちゃうんだけど。あ、まあでも図書館ってうまく使えばいいよねって話。
いい話聞いたね、うん、みんな、うん、てかみんな知ってんだな多分。それあ、そう、いや今度行ってみて。ちょっと
あれじゃない、大体図書館ってさ古いじゃん、うん、もうそうするとあのなんかその QR コードとか置いてあるわけじゃないから、
うんうん、
なんかもう汚い何回も焼き回したコピーの紙が1枚置いてあって、うん、そこに斜めになったぐらいの QR コードがあるような感じだからね。
読み取れねえよ。
そうそうそうそうそう。
QR 出てねえみたいな。
何回焼きましたみたいな。
いやでもいいっすね。ちょっと行ってみるわ今度。
こうでも大阪の時はね、やっぱりあんまりあの学習室とかなかったんだけど、研究室ってのがあるね。社会人が使える。あの研究なんかしてないよ。研究なんかしてるやついねえよ一人も。
それは何？その図書館の中にってこと？
そう。図書館の中に
そういう施設があるんだ。
施設というか、まあ一部屋で9席ぐらいあるかな。だいたい1席3席はこの間失業した人が資格勉強してるか。
それはすげえ思いっきり
勉強みたいな。いや、そういういろいろ見るとわかるんだけど、多分そうなんだよな。もう70過ぎたおじさんがあのなんか新聞読んでるか、うん、ギャンブル競馬
最低だな。
みたいなやつが研究してる施設があるんだよ。
何の研究してんだよ。でも楽しそう。あ、そうなんだ。いやなるほどね。いや、いいね。ちょっと行ってみるわ、今度。日本の歴史のあの漫画のやつ全部読みた
い。そうだよ。そうでしょ。だから、結局ないんだよ。大きい図書館しかないんだよ。近い図書館にはないけど、ちゃんと取り寄せられるかもしれないよ。奈良県でも。奈良市でも。
奈良でもね、うん、あるかもしれない。わ、うん、かりました、うん、そうか、うん、いやいや、ありがとうございます。そんなお得情報がこんな聞けるなんて、はい、このポッドキャストで。
いやいやいや、これは誰にも言いたくなかったんだけど。
言いたくなかった。
こんなお得情報を。
そうね、
こんなのをね、
墓に持っていきたかったんです
よ。そうそうそう、誰が聞いてるか知りませんけど、うん、一番人聞いてるか知らないですけど、このポッドキャストが。
まあまあまあまあ、わかりました。そうですか、
はいはい、
ぜひ行ってみます。はい、はいはい、じゃあそろそろ終わりますか。
はい、そういうことですね。
はい、はいはい、終わりましょう。
はい、
はいはい、エンディング。
お疲れ様でございます。
まあ久しぶりになんかちょっとこう雑談、ほんまの雑談でしたけど。
そうだね。
まあなかなか雑談ってあんまでも ないからいいかもしれないけどね、僕ら的には、うん、さあワンダーさん、
はいはい、
今年もですよ、
うん、
もう間もなく暮れを迎えるわけでございますよ。そうだ、その前にこれ言っとかなきゃね、うん、あの古墳ツアーご参加いただいた方ありがとうございます。
過去形になってんじゃん。
いやもう本当にこんなに人が来てくれると思わなかった、まさかね。いや本当本当にね、皆さん集まっていただいて、
ね、古墳ツアーの大名行列ができてたっていう話、う
ん、いやいや本当ね、あのこれもう端から端まで2キロぐらい
もうドラクエの発売ぐらいに並ん
でて、ね、うん、ぐらいね、本当にあの秋葉原かっつぐらい、うん、あんなに行列がね、古墳をぐるりと回ることはあんまないですけどね、うん、いや、まあ、本当にご参加いただいたことは本当にありがとうございます。本当にまさかね、あんな古墳の中からあんなものが出てくるとは思ってなかったですけれども。いや、
そうですね。徳川埋蔵金が
出てくる。そんなね、びっくりしちゃった。
本当ギミアブレイクをね、思い出しました、ね。
いや、ギミアブレイクでもびっくり、糸井重里もびっくりのね。
ねえ、ほぼ日手帳をね、が出てくるとは思いませんでした、あそこから。
以前でしたけども。 そんなね、古墳ツアーも大スペクタクルでしたけども、うん、冗談はさておき、まあ、これ撮ってるのはまだ古墳ツアーまでやってないっていうね。うん。うん、やる前の話なんですけど、まあまあ本当にたくさんの、エントリーをいただいておりまして、ありがとうございます。なかなかタイムリーね、この番組、録音できないもんですから、ちょっと先にお礼だけをと、
はい、
申し上げたいと思います。そして、我々2ヶ月連続で、ついにイベント第2弾。
第2弾ね。
すぐにやっちゃうからもう待てないから。
これは待てないよ、ど
うも。もうすぐもうすぐ待てない。もうダメよ。やっぱじらしていかないとダメ。
ストップひばりくんにならないとダメだよ。
ダメダメ。そんなスッスッスッと。日がね、あれですよ。今度ね、12月の28日。これはまあまあ、もう暮れ差し迫るという日なんですけれども、お忙しい方もいらっしゃるかもしれませんが、今年を締めくくるという意味でもですね、絶負けのたこ焼きパーティーを、
いやや
っちゃうんだよっていうことですね。
絶対楽しいっしょ。
いやー、ほんと今から何しようかなと思ってる。
で、
何したい、ワンダーさん、たこ焼き。
モノマネ大会かな。
ハードル高
え。いやいや、ハードル
高え。誰も来ねえ。一人一芸。
チョコレートディスコゲームとかね。
何そのゲーム。怖いんだけど。どんな感じのなんですか、それゲーム。
あれじゃん。チョコ。いや、かかるじゃん。
あパフュームの？
パフュームの。
パフュームのね。
うん、で、その時に、まあ、例えば、3人、4人並んでて、この中で、一番、お金持ちだと思う人、みたいな感じで、チョコ、って言うと、ぐるっと回るわけね。自分だって思う人が。
なるほど。
で、それが1番から2番から3番、4番っていう。
振り付けをやるってことね、あれのなんかそういう感じで。こう、ぐるっと回って、
こう、1番、チョコ、こう、2番、チョコ、こう、3番、まで出来上がりなのよ。それを2組に分かれて競い合う。
はい、なるほどね。そんなのテレビでやってたの？
やってたの、これ。あ、これ面白いなと思う。朝納豆食いながら。
なんかちょっと恋する女の子の歌じゃなかったっけ？なんか狭い部屋で、でもディスコ感覚。それをタコパーで、まあやるかやらないか分かんないけどね。それはね。もう酔っ払ったらよく分かんなくなるからな。
そう。
まあまあ、何しかね、そういう楽しいことをやりましょうという。そこはね、まあノリと勢いとあれでやりましょうみたいな感じで、やりたくない人はもうどっかで佇んでてもらって、俺たちがアホなことをやってる様を見といてくれたらいいかなと思いますけど、ぜひですね、皆さんにお越しいただきたいということで、
一応場所的には大阪市内の今里駅周辺で。
うわー、出た、今里。
これはもう絶負けっぽいなということで、
今里なんて行かねえ。
いや、でもね、大阪に10年住んでたけど、うん、今里行ったことって指数えるしかないから。
あー、そりゃそうだろう。いや、指数えることあるんだ。
東成区かな、そこら辺は。
そうですね、
うん、はいはい、そこら辺でちょっといいレンタルスペースを見つけたんで、
うん、はいはいはいはい、
大阪のディープな街の中からでですね、はい、皆さんとお会いしてタコパを楽しみたいななっていうふうに思います。
そうですね。だからまあある程度こうワイワイやっても迷惑かからないという場所で思ってまして、うん、まあでその場所がやっぱり我々っぽいなということ で、一応そこにね決めようとしています。はい。
近鉄大阪線の今里駅ってあるのかな？
うん、あの鶴橋の隣ですね。
そうですね。であとは地下鉄だと、
地下鉄もありますね。地下鉄ちょっと離れてんだけどね、千日前線、そうそうそう、とあとまあオレンジの今里筋線っていうのも実はあるんだけど、
今里筋線がある。
誰が乗るねんってやつね。ガモヨンから行けるやつね。、うん、
ガモヨンってわからないから。グーグーガモだと思う人もいるからね。
ハンペータ君じゃないんですよ。全然似てなかった今。ハンペータ君でガンモの声出せんかったの。
まあまあまあ、そんな12月のね、暮れにイベントもやりますんでっていう、ちょっと告知をさせていただきましたんで。
そうなんです。お昼から夕方というか、まあ6時ぐらいまでかな。よくわかんないけど。うん。まあそれぐらいの予定ということで、まあやっていきたいと思っておりますので、まあ詳細は、まあ、何か出てますね、これね、おそらく。X か何か。
そうですね。
X なのか、何かで出てると思うので、 ぜひそれをチェックしていただいて、お気軽に、
古墳で参加できなかった人も気軽にぜひとも参加してねってやつでね、
楽しみましょうということでございます、うん、たこ焼きも美味しいと思うよ多分 ね自分たちで作る、はい、というようなことで告知でございました、
はい、
じゃあ終わろうか、
終わりましょう、
ワンダーシー、はい、終わりましょう。
我々のこの番組にですね、はい、ご意見ご感想をいただける方はですね、はいはい、メールアドレス、はい、負けられないぜ @gmail.com、 負けられないぜ @gmail.com まで、はい、ファックス、
ファックスはねえわX だ、
あ X ね、
X の毎回言うな、
X のウィークエンドの、
いやいやいや、ウィークエンドじゃない、
ウィークエンドにジェラシーしてくれる方
全然わかんない、全然わかんない、
まあね、ポストしてくれる方はハッシュタグひらがなで絶曲げまでつぶやいて、おくんなましということ
で、はい、はい、というはい、じゃあ終わりましょう今日もね。
本日の相手はワンダと
西郷さん
でした、
でした。
負けられないぜ、
あ絶対に
諦めきれないの、
アホやから締め、締め、
ありがとうございます。
いやい
や、ほろ
酔い、ほろ酔い、ほろ酔い 3%、
2%、 メキシコで 2% の酒はない